弾いてるように全然聞こえないんですけど。
田さん、もう席戻りましょう。
よいしょ。
待っちゃった。ちょっと。これ、この椅子が高いんだよな。はい。もう始まってますか。
はい。
はい。UXTV 今日も元気に生放送ですね。ということで、始めたいと思います。
こんにち
は。はい。今日のお題は。秋の夜長は音楽でしっぽりじゃなくて、秋の夜長は Windows Phone で音楽を楽しむというお題でいきたいと思います。ちょっとねハーモニカがかぶってますけど気にしないでと。はい、内容はいつもの通り最近のニュースで、音楽でにやかすで Q&A という順番でいきたいと思います。はい、まず最近のニュースですが、まず Windows Phone Developer Feedback、 これ先週もお知らせしましたけども、アプリケーションプラットフォームへの改善案を募集してます。デベロップ本社に直接フィードバックされるのでぜひご活用ください。日本語です。それからスマートフォンアプリ選手権、これもう締め切りですかね。
そろそろもうマーケットプレイスへの登録を皆さん始めて申請を始めていただいているので、
はい、
そうですね、
ですね。で10月24日までに選手権に応募、これ応募しないとダメですからね皆さん。マーケットプレイスに登録してるだけじゃダメなんだよね。
とりあえずマーケットプレイスには出していただいて、ちょっと間に合わないとかっていうケースについてもちょっと考えます。
どう素晴らしい。
でもとりあえずみんな出してね、マーケットに。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、次いきます。次はテクフィールダーセミナーのお知らせです。10月28日1時からですね、Windows Phone で始めるゲーム開発入門、これ今まだ空きありますかね。
あと20人ぐらい。
超若干
で、まあゲームって目打ってますけども、まあ、基本のテクノロジーは普通のアプリケーションでも十分活用できるものなので、ぜひですね、まあユーストリームでライブもやるんですけど、やっぱり現場でいた方が面白いし、ね、いいと思うのでぜひいらしていただければと思います。
大体盛り上がるのがセッション終わった後のフリートーク
の方が、ね、
意外と盛り上がったりする、
そうです。あと UXTV のライブも終わった後にやりますのでぜひお越しいただければと。それから、まあ、残念ながら来れないという方はですね、ユーストの方で、まあ、UXTV まで見ていただければと思います。はい、はい、次です。次、先週の金曜日田中達彦さんが紹介した、アートギャラリー、これが公開されました。なんと600種類、すごいですね。もうね、すごいですね。
これからもっと増やしていきます。
あ、もっと増やしていく宣言が出ましたんで、皆さん、あとはですかね、皆さんにこういろいろ声で欲しいっていうフィードバックとかも、
はい、
ありと。
はい、
ぜひ。
そうですね、そういうのもあると面白い
と思う、ね、3D モデルをしながら、はい、ということでもうじゃんじゃん使ってですね、かっこいいアプリに仕立て上げていただければと思います。はい、次です。次は、うちのチームの川西さんから紹介してもらいます。
はい、こんにちは。Windows Phone Icons メーカー、500ダウンロード達成いたしました。どうもありがとうございました。
すごい、
はい、それと、今日、Twitter で和田さんが情報を流していただいたんですが、プロジェクト Windows Phone Icons という、まあ、こんなちょっと長い、URL で分かりにくいんですが、多分 Windows Phone Icons プロジェクトで検索すれば出てくると思います。
どんなものがあるんですか。
こんなアイコンがですね、いっぱい用意されています。
すごい。
はい、でこれは作成に皆さんのアプリケーションで使っていただけるということなので、ぜひですねこちらの方も使ってみてはと思います。以上でした。
これただですよね。
はい、
すごいですね。
アプリケーションバーのアイコンは実は 白黒じゃないといけないんですが、それによってアプリケーションバーのアイコンとしてちゃんと使えるように白黒でサイズもあったアイコンがこれだけたくさん用意されているので、ぜひアプリケーションの中でも活用してください。確か 白番と黒番と両方用意されているはずですね。
すごいですね。はい、で次です、Windows Phone Developer Camp、 こちらは NEC ラーニングさん、ラーニングさんが提供する無償コース、1日コースで、なんと開発者登録の AppHub のトークンがついているという
URL
で、 URL は
見えない、
あ、まあ、見えないんですかね、
切れてるし、
うちの Facebook の MSWinUX の方からもこの情報出ているので、はい、そちらの方から辿ってみてください。ちょっといろいろね、あの検索キーワード試してみたんですけど全然引っかからないのであの NEC ラーニングさん聞いてましたらちょっとその辺工夫していただけると、
ね、
あ、そうですね、
最近のやつなんで、
あ、そうですか、残念ですね。
結構人気で、だいぶ登録が入ってるらしいんで、ぜひ興味ある方は早めに、
あ、そうですね、11月4日から、4月までですかね、うん、あっという間に終わりますよね、このね、
早いですよ、特にフォンのトレーニング、特にこの辺無償だったよ、
無償です、
うん、なんでものすごい、あっという間に埋まるんで、後にしようっていうと、うん、もうなくなってるケースが多いんで
ね、まあ、そういうことなのでお早めに、はい、ということで、ニュースはおしまいですね。で今日の本題に入っていきたいと思います。今日は3つ話をします。まず効果音、それから、まあ、音を鳴らすっていうのと、 あとは、ミュージックハブから撮るというのを順番に紹介していきます。まず効果音、こちらはですね、microsoft.xna.framework.audio っていう名前クラス、名前空間ですね、名前空間にあるサウンドエフェクトっていうのを使います。これはですね、まあ、XNA の方でも使えますし、シルバーライトの方でも使えるという便利なものです。じゃあちょっとやってみましょう。まずはどっちかな、ちょっと待ってくださいね、はい、これですね、はい、ちょっとこれまず動かしてみましょう。これはですね、XNA の 2D 2次元のゲームを作るっていうチュートリアルが公開されているんですけども、そこをもとに、作ってるものです。でちょっと動かしてみますね、はい、今映ってると思いますけども、起動してちょっと横見てますけどね、まあ、こんな感じでね、で、マウスで、こう動かすとこうね、これチュートリアルなんですよ。したがってこう、ね、あの説明に従って作っていくと簡単にこれできちゃうんですよね。私もいいトレーニングになったんですが、でもまあこれも、ね、見栄えはいいんですけど、なんかやっぱりゲームとしては寂しいなと。何が足りないかって言ったら音楽ですね、音楽です、はい、これを音ですね。例えばこうやってバーンっていう音とか、あとゲームセンターだと大体ゲームって変じゃないですね、バックに音楽流れてますよね、そういうのをつけていきます。はい、こちらですね、XNA のネームクラスということで、フレームワークオーディオとユージング宣言をしています。それから、まあ、ずっといって、まあ、このサンプルのゲーム自体は私のブログで紹介してますので、そちらを見ていただくことにして、まあ、サウンドエフェクトということで、まあ、レーザーサウンド、ビーム発射してるレーザーですね、レーザーサウンドってなんかビームっていうのが話なんですが、レーザー
どうでもいいと思うよそこ
がこう出た時に音が鳴るっていうのと、あと爆発していたあそこの爆発音ですね、そちらを入れていくというものです。でまあ、レーザー発射してるあたりのコードまで説明していくとちょっと時間がなくなるので、ここですここですここでレーザーがぶつかったかどうかっていう判定をして、レーザーぶつかったよっていうところに、あ、違いますね、まずごめんなさい、音レーザーファイヤーっていう音が、こちらはですね、
ちょっと拡大できますかね。
はい、拡大します。はい、こっち側ですね。ここのコンテンツライブラ、これプロジェクト名でリブのコンテンツっていうやつがあるんですけども、まあ、そこにサウンドっていうホルダーを作ってこう入れてます。でレーザーファイアのウェブファイルがありますね。はい、これ入れて、既存のアイテム項目をプロジェクトに入れるってことでこれに入れておけば、あとは初期化のところでロードするというコードをまあこんな風に書いてるわけですね。どこでしたっけ、レーザーサウンドコンテンツマネージャーのロードでサウンドエフェクトで、サウンドファイルのフォルダーのレーザーファイルと、これで読み込まれますと。
XNA で画像を作るのと同じようにもあらかじめサウンドデータも読み込んでお
く。そうですね、テクスチャーとかは先週やってたと思うんですけども、同じようにエクスプロージョンサウンド、これも入れておきます。はい、で、また今度こそはですね、レーザーが敵に当たったところ、ここですね。はい、ここでまあプリビアスファイアタイムだなんだっていうところでやってますけども、ここで当たったよっていうところですね。で、レーザー発射したよっていうところですね。でここでレーザーサウンド、これがサウンドエフェクトクラスなんですけども、でプレイっていうメソッドをコールします。ここでおしまい、すごい簡単。だからエクスプロージョン、エクスプロージョン、ちょっと待ってね、フィギュアが悪くて申し訳ない。よいしょ、エクスプロージョンサウンドですね。ここで探します。ちょっとねスペルが自信なかったんでねあ、これありますね。ここは、敵が見つかったところで、敵に当たったよ、レーザービームが当たったよっていうところですね。で、これプレイ、これだけですね。でこれでやるとエミュレーターで実行しますけども、聞こえますかね。ちょっとちっちゃくて聞こえないかな。
お、
聞こえました。
ミサイルの音がちょっとちっちゃいか
な。ミサイルの音でかいと大変だから
そうですね、
まあ、こんな感じで音が出るわけですね。
お、全然違う、
かなりなんかゲームらしくなりますね。そうです、メディアと一緒に使えばですね、もう最強ですね。はい、でもまだバックのミュージックがないので、それも足します。でちなみにサウンドエフェクトっていうのは今複数プレイやってましたけども、複数同時にやったものが重なってちゃんと演奏されると、演奏っていうかプレイされると。次今度ゲームプレイミュージック、これが背景で流れている音楽です。こっちは今度ソングクラスっていうのを使ってます。でソングの方もさっきと同じようにですね、ゲームプレイミュージックでコンテンツマネージャーロードで、ソングでサウンドのゲームミュージック、これもファイルがあるんですけども、こっちは MP3 かな、ファイルとしては。これで入ります。で、この下にプレイミュージックっていうのがありますけども、これでね、で、定義に移動すると、プレイでソングと、で、あとメディアプレイヤー、これメディアプレイヤーってクラスで XNA フレームワークのメディアですね、ここのメディアプレイヤーっていうところでプレイでソングと、要は再生したい音をここでプレイする。で、is repeating で true で、これ繰り返しと。ただこれだけですね。はい。で、やってみましょうか。これ聞こえるかな？ちょっと音ちっちゃいですね。まあ、あんまり大きいとね、人の中でいろいろやってるとみんなにね、怒られちゃうのね。まあ、邪魔にならない。音ちっちゃいですね。
音ちっちゃい
今 今鳴ってるんです、はい、あの私のブログを見てですね、皆さんトライしてみてください。鳴ってますから。
すいません、いくつの音まで同時に鳴らせるんですかって質問です。
それはいくつですかね。そういうのは川西さんの方が詳しいかって気がするんですけど、ゲーム系ですけど、
いくつだろうね。
じゃあ多分制限はないんだと僕は理解しているんですけど、
すいません、その辺は調べておきます。はい、まあ、こんな感じで、で今ね、あの爆発はいくつもいくつも同時に起こるでちゃんと鳴ってたんで、まあ、普通にあのちっちゃな画面で鳴らす分には十分かなと。
とりあえず、はい、バックグラウンドミュージックとミサイルの音と爆発音は同時に3つはちゃんとできる、
ね、でレーザーも発射するためにピシュピシュピシュピシュ
って言うので、そうですね、
だからかなりの量は大丈夫なはずです。はい、で、これで交換を。
ちなみにあのあれを埋め込んだのは、あの XNN の場合ってアップデートのメソッドと、それからあるけどそれはあと、
その話はこれから
なんです。
はい、で交換をですね。はい、次、まあ、音楽っていうとなんかおかしいんじゃないっていう話もあったんですが、もうすでに出てきましたけど、マイクロソフト .xna フレームワークメディアっていう名前空間、ソングクラス、これがまあソングっていうぐらいですから歌の、抽象化したクラスですね。でこれをメディアプレイヤーのプレイに入れると、まあ、実行をされて動くわけですね。で今ちょっとあの高橋さんがちょっと言いかけてましたけども、さっきのソングはこれ、シルバーライトプラス XNA のプロジェクトテンプレートを使っているので、ゲームのループが回っていて、それでちゃんと、要はオンアップデートっていうのが呼ばれてるんですね。このオンアップデート呼ばないと、このソングクラスっていうのはちゃんとメディアプレイでプレイできないというのがありますっていう話も、サンプルでやっていきます。はい、次のサンプルは今度ボイスレコーダーと、もうすでに私のブログで何週間か前に公開してるやつですけども、こちらもですね、フレームワーク、ちょっと待って、これはあれか、あ、すいません、これはサウンドエフェクトですよね、申し訳ない、ちょっと勘違いしてます、フレームワークオーディオですね。で、こちらの方はどんなアプリケーションかというと、もう見せた方が早いかな、エミュレーターで起動します。で、まあ見てなんとなく分かるかなと思いますけども、スタートを押すとマイクで音のデータをですね、ファイルに落として記録して、でそれを再生するというものです。でですね、これはやっぱ実機でやった方が楽しいので実機でいきますけれども、であのマイクで録音するっていうのはですね、詳しい話は今日はやりません、そちらは私のブログの方で、で今あのループが必要ですよって話をしましたけども、そのループ、これシルバーライトのアプリケーションなんですが、こういう形で、これは、出てこないな、システムウィンドウズスレッディングのディスパッチャータイマーですね、こちらを作って、ここにメンバー変数ありますけれども、こうやって登録しておいて、インターバルは、まあ、これ50ミリセックぐらいますいいかなという感じなんですけども、これでティックで、フレームワークディスパッチャーアップデートと、こういうのを呼ぶというループを作らないとこれ動かないので、これをダミーで入れてください。でスタートをかけて、毎回これがやられると。でまあこれ簡単のためで、ね、キャッチは何も書いてないですけどね、まあ、こんなこの4行入れれば大丈夫です。それで、じゃあちょっとこれ実行しますね、実機で。チェラーってロックかかってますね、ロック外します。はい、もう一回いきます、実行します。そうすると今どっち映ってる、こっちですね、
こっちがいいですか、 切り替えましょうか、うん、
どっちがいい、
切るのがいいか、はい、で今はい映ってますよね、映ってますね、で、
座っててもいいですよ、
はい、でスタートをしますそうするとブレイクがかかっちゃいましたけども、進めます、で皆さん、はい、歌でも歌ってください
いやいや、
なあ歌を歌えばいいんですか、
はい、みんなで歌ってください。これ録音します
。Happy birthday to you。
誰？
Happy birthday to you。Happy birthday dear 誰かさん。
Happy birthday to you。
はい、でストップを押すと、これで
ちゃんとやれよ、言ってよ事前に。
いや、いつまで歌うのかなってちょっと思ったんですが、はい、これでもう録音されました。そしてこれでね、ボタンのプレイですね、ここでブレイクかけてないと今の歌は何だったんだって話になってしまうのでここにブレイクをかけます、はい、かけました、で、プレイを押します、そうすると、まあ、ブレイクしますね、で今の音声は、アイソレーテッドストレージファイルに作っています、で、それを、まあ、取り出す、まあ、こんな感じで取り出せばいいですね、ファイル普通の感じですね、これで、プレイバッファーっていうのを作ります、でこのファイルストリームの長さ、これはファイルのサイズですね、結構でかいな、 883K 皆さん頑張りましたね、
はい、
はい、で、バッファー作っといて、そしてファイルストリームリードということでバッファーに、読み込みますと、そしてごめんなさいね、ソングじゃないですね、サウンドエフェクトですね、サウンドエフェクトを使ってこのプレイバッファー、要は読み込んだストリームからバイトの配列に読み込んだもので、これマイクで録音してるんでサンプルレートっていうのがここにあるんですけども、まあ、それを入れてます、これはミュージックの場合は、まあ、適当に、であとオーディオチャンネルは、まあ、モノラル、まあ、これステレオとかも指定できるんですけども、これでエフェクトを作ります、まあ、さっきね、あのロードっていうので、要はゲームの場合はコンテンツのライブラリーからロードするっていうのがありましたけども、こちらはファイルから読み込む時のやり方ですね、で、プレイ、まあ、こんな感じでたったこれだけのコードで、ファイルに落とした、音源をですねプレイできると、素晴らしい、はい、皆さんですね、隠し撮りはダメですよ、でもね、はい、ということで
コメントしづらいことは言わないの、
はい、そうですね、でもまあね、仲のいい友達同士で録音し合って遊ぶっていうのも結構面白いかなと思うんで、
でもボイスメモみたいなのも使えますよね、
あ、そうですね、ええ、まあ、ちょっとしたねメモをね、
どれぐらいの長さ取れるんですか、
これは多分アイソレートストレージのファイルいっぱいまでいくんじゃないかなと思いますけど、ね、
でも何ギガってところ、
うん、
まあ、メモリに対比してるからメモリサイズにもよるのかな、で結構長く取れるはずですよ、
うん、だ多分あのバイトのバッファーを取ったところで落ちるかなと、
そうかそうか、
だからそういう場合にはちゃんとそれなりのエラー処理をするようにしてください、
はい、ね、レコーダーのボイスレコーダーみたいに使えたらね、
う
ん
うん、そうですね、
ボイスレコーダーアプリ募集中です
もうありますけど、
だっけ、
うん、でそれをミュージックハブに入れていく方法が実は私は分からないんで、ね、今調査中です、はい、次ですね、これが本当のあのソングとメディアライバリー、あの普通のね、今どっちに映ってるんでしたっけ、こっちでしたっけ、ミュージックプラスビデオズっていうズーンのマークがついているこれですね、このアイコンね、この見えるかな、このアイコンですね、でこうやると
あ、そうだ、接続関係ですね。忘れちゃうんだよな。もう一回やります。こうやると、この縦書きで音楽とかありますけども、これで音楽ってやると、まあ、こんなね、アーティストとか曲で出てくる。でここに入ってる音楽、多分皆さんのお気に入りの音楽が入ってると思うんですが、まあ、この音楽を鳴らすと、鳴らすというわけです。そのコードをこれから紹介していきます。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあまた画面をこちら側に戻してください。今度はちょっとね、私今作ってるミュージックシャッフルっていうデモアプリを使って紹介していきますけども、こちらシルバーライトのアプリケーションです。まあ、こんな感じ。あの次は演奏っていうにクリックするとミュージックハブに入っている音楽を取り出して、で鳴らすと。で鳴ってる間は演奏停止っていうボタンがイネーブルになって止めることができると。で、終わると、終わらなくても終わってもですね、次を演奏ってやると次のやつが始まると。でここにその演奏状態っていうのが表示されるっていうアプリケーションです。で、次を停止っていうところのソースを見ると、はい、おなじみの、まあ、フレームワーク、今度はメディアですね。ソングと、あとはミュージックライブラリー、メディアライブラリー、これはメディアに入ってるのでこれやります。それから、これもディスパッチャータイマー回さないと動かないので、システムウィンドウスレッティング、これをユージング宣言しておきます。そしてメディアライブラリーですね。でライブラリーっていうやつをやって、あとミュージックインデックスではこれは次にっていうのをカウントしてるものですね。でディスパッチャータイマーでタイマーと、そしてページがロードされたところで、まあ、初期化をやってるんですけども、こんな感じですね。メディアライブラリーは単にニューするだけ、簡単です。で、まあ、最初に演奏されるのがいつも同じだとつまらないんで、一応ランドマイズかけてますけれども、で、メディアプレイヤー、これにメディアステートチェンジドというイベントがあってですね、これにハンドラーを登録しておくと、状態、プレイ してるよとか、あとポーズされたよとかストップしたよっていうのが全部見ることができます。だから音楽を鳴らして終わったら何かするって言ったような処理がやりたい場合にはこれを使えばいいと。だから、まあ、ちょっとこのセンサーとかありますけど、これは後のネタなのでここでは触れません。はい、で、タイマーですね。さっき見たコード全く一緒、ディスパッチャータイマーでインターバルでティックで、デレゲートでコード作ってます。とにかくここでフレームワークディスパッチャーっていうのをアップデートを定期的にかけないと、これソングが鳴らないと。あ、鳴るんですけど、プレイってした瞬間にプログラムはエクセプションを発生して止まってしまうと。はい、で、ボタンですね。さっきのちょっと、メインこっちの方に戻って次は演奏のところを表示しますけども、プレイネクストっていうメソッドを呼んでいて、この中身、ここはね、ライブラリー、さっき入したライブラリーですね。でここにソングズっていうプロパティがあります。これはもうミュージックハブに入ってる音楽のファイルになります。
メディアライブラリ使って簡単に、
簡単ですね、めちゃくちゃ簡単です。はい、
太田さんの言うとなんか怪しい。
あ、うん、まあ、エヴァの簡単はそう簡単ではないんですけど、まあこれは非常に簡単ですね。はい、でカウント、これはミュージックハブに入っている曲の数ですね。なので、まあ、これはインデックス上げてって超えちゃったらゼロに戻してっていうコードを書いてますけども、あとはライブラリーのソングズで、これ配列としてアクセスできるので何番目ってことで入れています。であとはこのソング、ちょっとこうソングね、今ネームっていうプロパティがありますけども、これソングでちょっと書いてみると、アルバムとかね、アーティストとか、あとデュレーション、あ、ジェネとか、要はあのズーンの、ズーンのズーンのあそこに出てるあの情報が全部取れますね。でプレイでソングと、これだけ だと、次を演奏で演奏停止の方はこれはストップ、単にメディアプレイヤーソングに対してじゃなくてメディアプレイヤーに対してストップっていうのをやれば OK。 ただこれだけです。で、これを実行すると、はい、ロックですね、ロックかかってるので、
頑張れ、
はい、頑張ります、
頑張れ
はい、動き出しました。今どっち映ってます、こっちですか、
切り替えました、こっちです、
あ、切り替えました、はい、ミュージックですね。で、次をやるとちょっと音がね、ちっちゃいんだよね、聞こえるかな、
全然聞こえない
後ろか、こっちでやればいいのか、あ、もう終わってる、あのポーズ度に変わってますよね、ポーズ度、はい、でちょっといいや、音は鳴ってるんで私の下手なギターが鳴ってるんでいいんですけど、プレイングになりましたね。で演奏中止を押すとストップ度、これはもうあのイベントで飛んでるものそのまんま表示してます。であとは次、まあ、次音聞こえないんだよね。あとはさっきのセンサーで、まあ、ちょっと仕込みがあってね、こうやると次のプレイングになりますよね。
ああ本当だ、うん、一応曲名が変わってるから
、はい、G から始めるとかね、まあ、まあこんな感じですね。一応センサーをなり
ようとしてるからね、
はい、こんな感じでいろいろ応用技があると、
音楽とか言ってたけど、はい、結局センサーなんじゃない
はい、まあ、ということで、ソングサウンドエフェクトメディアプレイヤーの紹介が終わりました。これで皆さんね、秋の夜中に音楽が鳴る素敵な Windows Phone アプリケーションが出来上がるという寸法ですね。はい、ということで、これ全部ですね、私のブログの方で紹介してますんで、ぜひこちら参考にしていただければと思います。はい、じゃあ Q&A タイムということで、
質問質問、
はい、
あれ Excel とかでやるときにアップデートメソッドに書くんですよね、
うん、あ、プレイ、
プレイ、
あ、そうですね、
ですよね、
そうです、
ドローに書いちゃダメですよね、
はい、あのサウンドエフェクト系は要はアップデートのところでいろいろ判断をしてるん で、うん、で判断ついたらもうそこでや
る、そこで鳴らしちゃえばいいですね、
あと1個注意点は、ソングのメディアプレイヤー、これプレイやるとアプリケーション終わっても鳴り続けます要はもうミュージックハブそのまま動いちゃうんですね、あの音楽のプレイヤーの
裏でず
っと、うん、だから終わると上に出るじゃないですか、はいはい、今鳴ってるよ、
音楽のコントロ
ール、あれが出るんで、そこは気をつけないと、自分のアプリ終わってるのにまだそのまま鳴ってるってことがありえるので、ちゃんとそのイベントを取って、 そしてストップをかけるっていうのを忘れないようにしてください。
そうか、あの、はい、ホームボタンを押してアプリケーションが裏に回っても、うん、音楽がそのまま鳴り続
ける、そう、単にバックグラウンド
に、まあ、逆に言うとそれを狙ってもいいけど、
あ、いいですね、
でもアプリケーション終了だから アプリケーションクローズドとかのちゃんとメソッド拾って、うん、演奏は飛びましょう。
そうです、あとバックに行ったら求めるっていうんであれば、そこのイベントをちゃんと
リアクティベートのイベントでやると、
はい、その通りです。
でアップデートメソッドって秒間で30回とか呼ばれるんですか。
うんですね、うん、
で毎回プレイしちゃって大丈夫。
うん、大丈夫ですね、サンダーエフェクトの場合は大丈夫。
へえ、すごい
ね、うん、そういう仕組みなんですね。要はゲームでいっぱい音重なるじゃないですか、うん、それをきちんとやるための仕組みがどうやらサウンドエフェクトらしいので、
らしい、
うん、ね、あの実は私もねプロじゃないんで。
じゃあ別にその音楽が鳴り終わるまで他の鳴らさないみたいな変なそういう妙な処理を考えなくても
。そうですね、そういうのが必要であればそれはソングとメディアプレイヤーを使うっていうのが住み分けらしいですね。だからサウンドエフェクトって実はないんですよ、終わったとかっていう状態のイベントハンドラー、だからもう鳴らしっぱなし、鳴ったら鳴らしっぱなし、だから変なに長いやつやっちゃうと逆にずっと鳴ってるっていう方になってしまうので、そこも注意が必要ですね。
勉強になりました。
質問はいないですか。
来てないです。
来てないですか。はい。
あの前回の質問を一つ回答させていただいてないのが
あるんですけど、はい、 マルチモニターでエミュレーターの起動ができなかったというか、エミュレーターの起動の仕様を満たさないという傾向が出たということなんですけども、で僕は前に行っちゃった
らいいかな。どうぞ、いらっしゃいませ。
ここ出てるじゃん、高橋みたいな。マルチモニターで、エミュレーター起動したときに、使用を満たしてないという傾向が出たということですけども、基本的にはマルチモニターでももちろん、使えるようになってます。僕らも普通にマルチモニターの中で、起動してますけども、グラフィック、大体エミュレーターで問題出るのがグラフィックの仕様なんですね。で例えばそのマルチモニターにすると1つのビデオメモリーを使って要は2つの画面をコントロールするので、そのビデオラムとかがちっちゃいやつだとマルチモニターにするとそのちょっと仕様がいっぱいいっぱいで、
う
ん、満たさないケースがあるので、あのノート PC の内蔵のであまりこうハイエンドなとかグラフィックメモリーがちっちゃいケースとか、あのデスクトップでもちょっと古くてメモリーがっていうケースの場合、もしかしたらマルチモニターでやった場合、あのそういうものが出るかもしれないです。ただこれはグラフィックボードとかチップによってなんで、あのまあ残念ながら厳しいですねというしかないですね。だからね、デスクトップとかだったらじゃあもうちょっといいグラフィックボードを変えるとかってできると思うんですけど、まあ、ノートだったらちょっとあのこれを変えとかっていうのをおすすめできないですけど、最近 USB でマルチモニターできるアダプターとかあのサインはなんとかみたいなあのやつがあるんで、そういうのを使ったりすると、僕も自宅で使ってますけど、そういうのだとあの結構 VRAM とかの影響を少なく受けにくいので、
私も一個持ってますよ
ね。結構よくできてますもんね。だからそういうのを使ってマルチモニターを試してみるといいかもしれません、
ね。まあ、そんなに高くないですからね、あの USB のやつもね。
まあ、そうですね。で今 RGB だけじゃなくて、なんだっけ、 DVI 用も結構出てきてるんで、ぜひそういうのも、機会があれば試してみてください。以上。
別に今回のトピックじゃなくてもいいですよね。
あ、もちろんもちろん。
アプリ、
あのアプリ選、アプリ作ってとか、アプリ選手権に向けて
ですね、うん、もう追い込みでしょうからね。
結構ですね。あとはあの意外最近いろんなところが聞かれるのが審査、あもう僕もそうなんですけどね、審査落ちましたと。でその審査落ちたレポートが来たんですけど、意味がわからんっていうのがたまにあります、うん、で審査落ちるとあの例えば、5条5項の 5.5 の項目に問題がありました、うんうんうん、でその下にコメント欄があるんですよ。でコメント欄に実はあなたのアプリではこういうところが問題でしたよっていうことが書いてあるんで、ぜひコメント欄ちゃんと読むと、英語なんでちょっと一瞬わかんないんですけど、あなたのアプリ、あ俺のアプリのここが悪かったんだっつって、うん、で僕もこの間落ちたのは、背景を白にした場合見えなくなる文字があるよって言われて、あの 白をもうベタに白って決めちゃってたんですよ、文字。
ああそういうこと、
うん、で背景白になったら白い背景に白文字なんで、ね、それは読めねえなと。なんで結構そういうあのボンミスもあるんで、うん、
私ちなみに今実は止まってるんですけど、
審査中
銀行の口座を登録しないっていう。
ああでもそれは問題ない、
問題ない、
うん、あそう
な
ん
だ。優勝アプリ、
あ優勝じゃない、無償。
あそれは別に特に、え今申請中、
申請中、
あじゃあ審査待ちなんだ、
審査待ち、
うん、えどのくらい何の話をしてた
先週からその登録されてないから登録しろっていうのが来た。
あそれは来る、ずっと。
あ本当に、
うん、登録されてなかったら登録しようって
。あれじゃあもうアップされてる
ちゃんと管理
して、確認します。
はい、はい、
まあそんな感じです。
じゃあ大丈夫、
質問が一ついただいてます。
太田さんのギタープレイについてですか。
キャンバス上のラインとかを分離ストレージに保存する標準的な方法を教えてください。
キャンバス
上の、ラインとかを分離ストレージにっていろんなやり方があると思うんですよね。オブジェクトそのまんまっていうのもあるかもしれないんですけども、あのラインとかのデータをやっぱり自分でデータ化して XML とか何かの文字をとかパスとかの情報にして一回保存してまた読み込んだ時のルーチンを自分で作るとかっていう やり方になるのかなと、うん、最終的には部分離ストレージってファイルですからね、うん、基本的にはファイルの形にするんで、うん、何かデータにして保存するとか、
うん、そうですね、うん、LINE とかちゃんとそのまま復帰したいっていう場合はそれぐらいしか方法ない
そうですね。だから LINE だったら LINE で、うん、スタート位置開始位置、うん、あの開始位置とスタート位置と開始位置一緒じゃねえかスタート位置と終了位置と
そうですね。あと太さとかね、
そうそうそう、色とか、ね、それをまあちょっと自分でルーチン作って保存するっていうのが、
うん、なんかそういうのってフレームワークみたいなユーティリティ誰かが作れば
オブジェクトそのまま保存できたっけ、
分からない
ですね。セッティングみたいなのでオブジェクト保存ってできなかったっけ。
だからそうね、全部サブクラス作ってシリアライズでシリアライズっていうのをちょっとすぐ思い浮かんじゃう、
ね、まあ、全部やった方がいいかもしれない。
めんどくさいはめんどくさいんですけど、うん、それは誰かがめんどくさいことやって登録してくれる、
うん、まあ、ね、そんな数がなければ多分それで自分で、うん、数値情報とかを、うん、保存するっていうのがいいかと思いますね、うん、いいのかなこんな答え。まあ、もうちょっと、いや実際もうちょっとこういうことをやっててっていうのがありましたら、やっぱり行動を見せてくれちゃう方がいいと思うので、ぜひですね、うん、MSDN のフォーラムに、こんな風な処理をやってるんですけどっていう風な形、うん、そうすると僕ら以外のですね、歴戦の強者たちが答えてくれると思いますので
、うん、他にはもうないですかね。
質問はいただいて
ないです。はい、じゃあ、はい、今日のお題はおしまいで、次回は10月21日金曜日、
金曜日
17時から、うん、誰でしたっけ、
誰でしたっけ、
太田さん、
あ、私、はい、
あんたやね
また私が続けてやるようなので、
次は何、
次何でしたっけ、コンパスで探し物は何ですか、
うん、
迷い道くねくね、
街を歩こう、ウィンズフォームで街を歩こう、
なるほど、じゃあその話を
世代がバレるよ
やりますので
GPS センサー、はい、
GPS とそうですね、コンパスとですね、
やっと得意分野ですね、
はい、そうですね、はい、お楽しみに、
はい、
ということで以上で今日の UXTV はおしまいにしたいと思います。どうもありがとうございました。